今朝新しい年の始めにあたり、私たちに与えられた神の言葉はヘブライ人への手紙の12章の1節2節に特に注目をしてみたいと思います。途中なんでありますけれども、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながらと。このところの口語訳聖書はもう少し滑らかに訳しておりました。こういうふうに書いておりました。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。今日の説教の結論は実はここにあります。私たちの人生には信仰の先生としてイエス・キリストが与えられている。このところの文語訳聖書も参考に読んでみました。こういうふうに書いてありました。このところはですね、信仰の導き手、この導き手というところに漢字をですね、導く、そして死という、まあ、動詞というふうに読むことができると思うんですけど、信仰の、しかしそれに導き手というひらがながついてあるんですけども、動詞、導き手、またこれを全うするものなるイエスを仰ぎ見るべしと、そういうふうに訳しております。この動詞という言葉はですね、導き手という言葉は、まあ、実は仏教の方で使われている言葉でありまして、まあ、仏の道を説く、そういう集会、導く集まりを導くそのお坊さん、あるいは葬儀を主となって執り行う、まあ、僧侶のことであるという、まあ、そういう辞書的な意味があります。まあ、つまり明治時代にはこの文語訳聖書が訳されました。明治時代にはこの馴染みのあった、まあ、仏教の僧侶を意味する、まあ、動詞という言葉をですね、イエス・キリストに、まあ、キリスト教に転用したっていうんでしょうか。まさにこれはイエス様は、キリスト教ではイエス様が動詞なんだという意味で訳したと思うんですね。まさにそういう意味であります。まさにイエス・キリストが、まあ、信仰の導き手であり指導者であり、ということですね。でこの新共同訳の新しい点は何かと言いますと、もちろんこの完成者であるという言葉があったんですけど、ここに新共同訳はその最初のところ導き手という言葉の代わりに、まあ、創始者という言葉を使ってるんですね。訳してるんですね。創始者また完成者であるイエスを見つめながら、まあ、この点が、まあ、新しい点なんですよね。導き手ってのはお坊さんのようにこう導いてくれるもんだな、まあ、先生のように導いてくれるもんだなと分かるんですけど、まあ、信仰道訳はこのところをですね、もっと根源的な意味で信仰を作ってくださった、あるいは始めてくださった、そういう方としてこのイエス・キリストがおられるという、そういう訳をしているわけであります。信仰を始めてくださった、そして導いてくださって、そして完成させるくださる方、まあ初めから終わりまで実はイエス・キリストが私たちの信仰をこのようにですね、始めてくださり、生み出してくださり、私たちのうちにですね、生み出してくださり、さらに導いてくださり、そして私たちの信仰を完成にまで至らせてくださる方、完成させてくださる方、それがイエス・キリストなんだということであります。まあ、他の聖書にはですね、イエス様のことを、私は初めであり、終わりであるという言葉もイエス様は 言っておりますね、書いてありますね。はじめっていうのは、まあ、歴史の始めであり、まあ、歴史の終わりであるという意味、そういう意味もあると思います。つまり始めと終わりということは中間もあるということですね。中間は何もないというんじゃなくて、始めた方はずっとそれで中間もですね、そして終わりに至るまでイエス・キリストは私たちをの信仰のまさに創始者であり同志であり完成者であるという意味がここの大事な意味であります。ですからこの導き手というところの訳にはパイオニアとかですね、開拓者、あるいは水先案内人といったようなそういう訳もなされている、パイロットというですね、まあ、そういうような訳もなされております。まあ、ですからそれはいずれもこう案内人ですからね、道なところを案内してくれる方というようなイメージもそこにはあると思うんですね。なぜこの神様はイエス・キリストを私たちのために備えてくださったんだろうか。それはこの具体的なモデルなしにはですね、私たちは神を知ることができないからですよ。これはお茶の世界でもお花の世界でも、まあ、柔道とか空手の世界でもですね、師範と言われるような先生が必ずいますよね。そういう先生にやっぱり我々は習って、それぞれの芸やそれぞれの技をこう磨いていくっていう、先生なしにはね、いかにこう自己流でやってもね、うまくいかないっていうか、やっぱりそれは先生っていうのが存在が必要なんですね。モデルが必要なんですね。そして先生がやってみた通りに やりなさいと、だいたいそういうふうにして我々にこう身についていく。まさにそうでなければ我々は勝手にですね、神様を作ってしまうということになりかねない。神様ってこんなもんだろうというふうに自分で考えてしまう。そういうことがないようにと神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださったんだ。イエス・キリストを通して私たちは神を知ることができるようにしてくださったんだということであります。神については我々はイエス・キリストに聞く以外にないのであります。他の聖書、ローマ書第10章にはですね、信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですという言葉が記されています。信仰はキリストの言葉を聞くことによって、キリストのから聞くことによって信仰っていうのは始まっていくんだということであります。信仰は神を知ることでありますね。神を知ることはキリストの言葉を聞くことから始まる。ですからキリストの言葉を記しているのが聖書ですよね。ですから聖書を読まないと我々は神様を知ることができないと、そういうふうに聖書は言ってるんですよね。聖書を読まんことなしに神を知ることはできない。勝手に我々が自分でですね、イメージしたり思いついたり、それはあると思うんですけど、あってもいいんですけれども、しかしそれは自己流のある意味で神理解になっているということであります、ね。キリストはどのようにして神の存在を私たちに教えてくれたかということです。それが聖書に書いてある。神様は、キリストはですね、その学校の教室で神様について授業したわけじゃないんですね。黒板を使って説明したわけではないんです。どういうことかというと、鉛筆もノートも持たない大衆、一般の大衆にイエス様は、神様はこういう方である、神様はこういう形で存在しているということを教えていった。わざわざですね、 ノートを取ってですね、覚えるように、そんじゃないんですよ。何のある意味で予備知識もなくても、イエス様はそういう人に向かって神様の存在を語っていった。ですから例えばここ魚取り、漁師ですね。漁師にはこういう話をなさいました。これがマタイ伝の13章なんかにはこんなふうに書いてあります。漁師をする漁師たちは魚を取る仕事が仕事ですから、魚を取るときにあなた方もですね、その網の中にその魚の網を打ったならば、その網の中にいろんな種類の魚が入ってくるんじゃないか。いいものもあれば食べられないものもあるじゃないの。まさにそのように、悪いものは外へ捨てられる、良いものは器に入れて食べ物になっていく。世の終わりにもそれと同じことが起こる。天使は義人と悪人をえり分け、悪いものを炉の火の中に投げ込む。そこでは泣き叫んだり歯がみをするだろう。まさにそういうことが、魚というのは今話をしてるんじゃなくて、神様はそのようにして人間をですね、終わりの日にですね、この正しいものとそうでないものをえり分けて、悪いものを炉の火の中に入れてしまうんだよ、まあ、神は裁きを行われるんだよということを教えた。あ、そうかと、魚を取る漁師たちは何の知識をなくても分かったと思う。あ、そうか、そういうのが神様っていう存在なんだということが。農夫にもですね、農業して畑に種をまく人についても同じようなことをですね、他に書いてあります。ですから農夫には種をまくそういう話をなさったし、漁師には魚を取る話をなさった。そのようにしてイエス様は誰にでもですね、神様の存在を分かるように語っていった。何の予備知識もなしに神の存在を知ることができた。それはイエス・キリストによってなされたことなんです。私たちの魂はイエス・キリストの言葉をいつも新しく聞いていくことから始まり、そのことによって私たちは神を知る知識において成長していきますよ。深まっていく。神を知ることが、神を知るということが、それが信仰ですよ。教会に来ててもね、神様ってどういう神様なんだっていうことを言われたと聞かれた時に、どうなのかなっていう、分かんないっていうのでは困るんですよね。皆さんもいろいろ聞かれる時あると思うんですよ。神様ってどういう人なんだって聞かれた時に、私はこういうふうに理解してるし、イエス様はこういうことを教えてくれたということをですね、分かりやすい言葉で語ることが必要だと思います。キリストは私たちの信仰のですね、を始めてくださった創始者。我々が今何も知らなかったんですよ。しかしイエス・キリストによって神様を知ることができるようになった。まあ、イエス・キリストは信仰の第一原因とか源泉とか発端とか出どころっていうんですかね、イエス様から出てるということです。まあ、我々が知らないことはイエス様に聞けばいい。イエス様はこれどういうことなんでしょうか、あるいは聖書を読んでみればいい。そうすればキリストを通して私たちは信仰のことが分かっていく。キリストは信仰のパイオニアであり、また信仰を、私たちの信仰をですね、完成にまで導いていってくださる方なんだということであります。この手紙が、書かれました、その大体1世紀の後半というんですかね、イエス様が生きてた時代、大体紀元後の、まあ、30年ぐらいですよね。そしてそれからネロの迫害とか60年代ぐらいにあって、そして1世紀の後半、 80年か90年ぐらいになりますと、また王様がここで変わりまして、まあ、ドミティアヌスというネロの次の次の皇帝になっていた。そうすると彼はネロの再来というふうに言われて、またキリスト教がですね迫害されるといったような、そういう時代を迎えていたんですね。でそういう時代の中で、信仰をですねせっかく持ったんだけれども、まあ、いろんな迫害があったりするもんですから、その、教会から離れてしまうような人たちも出てきていた。またこの70年にはユダヤ教のエルサレムの神殿っていうのがローマ軍によって徹底的に破壊されてしまった。今までユダヤ教のですね、が存在してたわけですけれども、その神殿がローマ軍によって滅ぼされることによって、そのユダヤ教からもですね実はキリスト教は、まあ、迫害を受けることになるといったような、外の外的な政治的な圧力とか、その宗教的な圧力といったような、まあ、そういう苦しい状況に、立っていった。でそれが今日のですね3節のところに、終わりの方ですかね、気力を失い疲れ果ててしまうという言葉が出てまいります。気力を失い疲れ果ててしまうと、そういうことのないようにイエス・キリストを仰ぎ見つつ、イエス・キリストを見つめながら走ろうではないかと勧められている。イエス・キリストから目を離さないで、じっとイエス・キリストを見つめて、イエス・キリストがどのようなお方であるのかをよく考えなさい。この考えるということは、古語訳聖書ではイエス・キリストのことを思い見るべきであるというふうに訳していました。イエス・キリストがどういうお方であるかを熟慮しなさい、実行しなさい、よく調べてみなさいということです。なぜイエス・キリストから離れていったのか、今言ったようなこのさまざまな外的なこの圧力や迫害があったということがあります。一説にはそのことが、すべての主にや絡みつく罪を金繰り捨ててと書いてます。すべてのいろいろな主にや絡みつく罪、そういうものが人間にはあるということ。この迫害もその一つかも。確かに人生にはいろいろな重荷がある。もし病気になったならば、自分の病気はこれからどうなっていくんだろうか。もうこれがどんどんどんどん進んでですね、いくのかもしれない。あるいは自分の将来はどうなっていくんだろうか。このままこの苦しい経済状況の中に我々は生きていかなきゃなんないんだろうか、不安だ。もう考え出せばですね、夜も眠れない。そういうまさに重荷があると思います。どんな人にだってそういう重荷があると思う。いやー、いろいろな親の問題で悩んでる、苦しんでるとか苦労している。いや、子供の問題で実は苦労してるんだよと、いろんな問題がそこにあるんです。ですから重荷といってもいろいろな重荷があると思います。しかしその時ですね、我々はもう考え出しても眠れなくなってしまうというんじゃなくて、それこそイエス様に聞きなさい。イエス様は何て言ってんだ。イエス様は、すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさいと言ったんです。私のもとに来なさいと言った。あなた方を休ませてあげよう。私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。これは言い換えればですね、イエス様はこう言ったんですよ。あなた方は自分自身で一人で重荷を背負い込んでいるんじゃないかということです。一人で重荷を背負い込んでいる、そういうあなた方はですね、 キリストと共に、私と共に重荷を分かち合っていきなさい、そういうことです。そうキリストは言われたんですよ。あ、そうか、イエス様と共に重荷がなくなるっていうことではないんですよね。すべて重荷を負っているものは、苦労しているものは私のもとに来なさい、そしてあなた方の魂に休みが与えられるであろう。実際の重荷は変わらないんですよね。しかしあなた方の魂っていうことは、あなた方の心、私たちの深いところで、あ、ここにイエス様が共にいてくださって、そう呼びかけてくださってるんですよ、我々に。私のもとに来なさい、そうすれば休みが与えられるだろう。まさにイエス様は私たちの魂に休みを、私が共にいる、自分一人で重荷を背負い込んでいるんじゃなくてですね、私と共にの首輝きを追っていこうじゃないかとキリストが言ってるんですよ。この言葉をそうだなと受け止めていくところに信仰が始まっていくんですよね。イエス様の言葉をこれ無視しちゃうと信仰が始まらないんです。そんな、イエス様はそう言ってらっしゃるんだから、そのところから受け止めた時に信仰が始まっていくんだ。創始者、そういう形でイエス様は私たちに信仰を始めてくださる方なんだということで、農夫に語った種まきの例えの中でイエス様はこう言われたことがありますね。農夫が種をまい、畑に種をまく。で、例えば道端に落ちた種もありました。カラスが、鳥が来てその種を食べてしまいました。そういう一つのタイプ。で、二番目にはですね、この芽がせっかく出たんですけど、根がないためにですね、根がないために浅いためにその枯れてしまった麦、枯れてしまった、せっかく出たんですけど根がまだ十分発達しているために途中で枯れてしまった。3番目は芽が生えてきたんだけれども、茨という障害物、まあいわば我々で言うならば雑草ですよね。雑草がいっぱい生えてきて、せっかくのその麦がですね、育たなくなって雑草によって覆われてしまう。だから一生懸命農業をやってる人は雑草を取り、あるいは除草剤も含めてですね、雑草を取んなきゃならない。それみんな分かってるわけですよね。それしないと、放っておくと雑草が種を、その麦をですね、覆ってしまうということです。と成長できなくなってしまう。いう例えであります。茨が伸びてきて、そういう雑草が伸びてきて、せっかくの麦が成長できなくなってしまうということを農夫は知ってますよね、体験的に。そしてこのここで麦の茨の中に落ちた種っていうのは、その聖書の説明にはこういうふうに言葉が書いてあるんですね。ここにプリントに、マタイで13章の22節にの言葉を書いておきましたけど、御言葉を聞くが、世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らない人のことである。まあ雑草のことは農夫は知ってます。しかしそれを用いてイエス様は、世の思い煩いや富の誘惑が御言葉の種を、せっかく出てくる成長するのを覆い塞いでしまう、だから実らないんだと言われた。この世の思い煩いの方に目がいってしまい、あるいは富の誘惑というものの方に目がいってしまい、キリストから離れてしまう現実を言っているわけであります。我々もこの世でいろんな労苦を担っていると思います。その時にキリストの言葉を聞きなさいということであります。 キリストの言葉を聞かないで、この世の思い煩いの方に目を向けていってしまう。これがですね、思い煩いのために御言葉が塞がれていってしまうんだということ。富の誘惑のためにイエス様の言葉よりもそちらの方に目がこう行ってしまうということですよ。ですから今このような我々も、去年こと2年間ほどですね、こういう状況の中にあって苦しい状況にあるわけですよ、世界中も。しかしそういう時こそですね、我々はこの聖書の御言葉、キリストの言葉を聞いていかなきゃならない。ここに思いを集中していかなきゃならないんだ。イエスを見つめながら仰ぎ見つつ走ろうではないか。この世の力に対してキリストがどのようなお方であるかということを我々はよく知っていなきゃならない。これがイエス様のことを熟慮しなさい、よく考えなさい、イエス様のが言われた言葉をよく調べてみなさいということであります。このイエス・キリスト、イエスを見つめながらと書いてますよね。この見るという言葉は単なる見るじゃないですよね。見るということは認識するということじゃないですか。よく分かった、見るということは認識できるということですよね。ですからイエス様のことをどういうふうに我々が認識するかということが大事だと思うんです。で、ですから見るというのは視覚的なそういうものと同時に、まあ、認識的なですね、意味があると思います。キリストをどのような方として認識しているのか。キリストは私たちに神の存在を今言ったように形で教えてくださいました。御言葉を教えてくださる、神の存在を示してくださるイエス・キリストの存在、今それは分かりました。で、2番目にはですね、その次には、まあ、私はこれ去年の東京オリンピックで、視覚障害者がマラソンレースでのことをこのテレビでやってましたよね。で、一緒にその視覚障害者、目の見えない方ですよね、その方が一緒に隣で走ってくださる、そういう伴走者っていうんでしょうか、そういう方によって、やっぱり走ることができる競技がこの障害者のこのオリンピックの中にあるわけですね。で、まさにこのそういう存在、目の見えない人と一緒に、ですから途中で長い距離を伴走者も変わるらしいですよね。変わってました、ね。まあ、全部走るってことは大変ですから、何キロかでこう交代して、しかしその走ってる目の見えない方に合わせた形でやっていくようなトレーニングをしてるらしいんですけども、まさに、伴走者でもあるキリストの存在がここにいる。目の見えない私たちに、目の見えない、先が読めないじゃないですか。我々は目の見えないってことと同じですよ。我々は先が見えないんですよ。不安だから不安なんですよ。しかし伴走者がいる、目の見える方がいる、これがイエス・キリストですよ。イエス・キリストは歴史の終わりを見ることができる、私は初めであり終わりであるって言った方、歴史の終わりを見ることができる、私の人生の終わりをちゃんと見ることのできる、そういうイエス・キリストが伴走者としてですね、共に走ってくださっている。まさに隣で走ってくださるキリスト、こういうキリストもいるということですよね。さらには私は思い出すんですけども、一枚の絵があります。思い出しました。それはですね、船の舵を取っている少年の後ろに立って、その少年の手をそっと後ろから支えている、これはキリストの絵なんですね。すごく私の心に残っている絵なんですね。少年がこう船のこういう舵をですね、運転してやってるんですよ。だからその後ろにイエス様がその少年の後ろに立ってですね、 そっとこう見てるっていうか、見守ってるっていうか、まあ、手を貸してるかどうかちょっとははっきりしませんけども、そういうことですよね。人生という船の舵を取っている少年、人生を生きてるのは我々自身ですよね。人生を我々がこう運転航行航海してる、あの船の上を船でもって海を渡ってるわけでしょう。しかしその後ろでイエス様はですね、この少年のを背後に立って、その航路から船がね座礁しないように、そちらに行ったら岩にぶつかりますよ、行かないように守ってくれている、見守ってくれている、まさにそのようなキリスト。さらには3番目にはですね、この自分の目の前にキリストがおられる、そういう場面も聖書には書いてあります。パウロはアジア州で御言葉を語ることを禁じられた時に、その夜パウロは幻を見た。そしてその幻はこう語っていた。マケドニア人が私たちを助けてくださいと、そういう訴えている幻だった。これはパウロがアジアの伝道からですね、その海を越えてヨーロッパに入っていくあの出来事を指してますよね。まさにそのことがヨーロッパ伝道の、まあ、ギリシャですよね、このアジアのところからこのギリシャ、トルコの方からこのギリシャの方になっている。でその時の伝道の端緒になった出来事、きっかけとなった出来事、それは夜パウロが幻を見た。もう自分の伝道が行き詰まってたわけですよね。アジアで御言葉を語ることを禁じられたっていうのはそういうことですよ。まさにそうしてた時に夢で自分の前にその幻が、でその私たちを助けてくださいという訴えの幻だった。それを見た時パウロは自分の目の前に立ったキリストを見たんじゃないですか。そういう形でキリストを信じて、あ、これはキリストが私の前に立ってくださったんだと信じて渡っていって、ヨーロッパ伝道が開始されたっていうことになるわけですよ。さらにそのこれもちょっと説教で話したんですけど、病気で亡くなった方が親戚の中にいらっしゃったんですけど、その方がこの言われた言葉の中に、その、まあ、長くベッドにですね病床で伏せていなかった方の言葉として、それはね、イエス様はベッドの下にいるのよって言った言葉ですよね。長らくこの病気で寝ててですね、動けない、自由に動けないっていうことをした人は分かるのかもしれませんね。つまりベッドで身動きもうまく思うようにできない、もちろん歩くこともできない、しかしそういう病気の自分をベッドの下で支えてくださっているキリストがいる。イエス様は目の前じゃなくてですね、私のベッドの下にいるのよって、そういうふうに言われたんですよね。まあいろんな形でですね、ここにですね、人間はいろいろなありとあらゆる状況の中に置かれております。このしかしイエス・キリストはこのありとあらゆる状況の中にあっても存在する方としておられる。これがですね、この2節のところで、こう書いてますね。十字架の恥を向いておらないで、十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのですと書いてます。この神の右の玉座にお座りになったというこの言葉はちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、神様の右っていうのは場所的な意味ではなくてですね、我々右って言えば本当に右だと思ってますけど、これは神の権威を 与えられたという意味です。神と同じ権威を与えられたという意味です。同じ権威を与えられた勝利者キリストがいるということであります。ここにお座りになったというふうな、まあ、これは加工形で訳されているんですけれども、まあ、学者の説明ですとですね、それは過去の出来事だけでなくて、その勝利のキリストはの権威っていうのは今も続いているという意味での、まあ、現在完了形だというふうなことを学者は説明しています。あ、そうなのか。過去に一回的なことで行あったというだけではなくて、そのキリストの勝利の姿は今も続いているんですというニュアンスをここには持っているというわけですね。キリストはこの歴史の現実の中で重荷、全ての重荷と絡みつく罪、罪、重荷と罪と死の力に縛られている私たちのために、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍んでくださった方だと書いています。まさにキリストの十字架というのは、十字架の死というのは、ヘブル書第2章にありましたように、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放するためだったんだ。まさにイエス様は恥の十字架ですよね。みんなから罵られて捨てられて裁きを受けたこの十字架の死を、それを厭わないで死を耐え忍んだ。それはひとえにこの世で苦しんでいろいろなもので主に全ての主に絡みつく罪、そういうもので苦しんでいる我々のためにこの技をなさったんだと書いてる。まさにそのようにして十字架の死を耐え忍んで神の玉座の右にお座りになった十字架のキリストは、勝利のキリストとして天の神と同じ権威を与えられた存在となったんだと聖書は書いてるわけです。私たちはこの一節に書いてますね。私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上ですね、その次ですね、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。我々の人生、いつ生まれていつ死ぬか、これは人間の思いを超えてるんじゃないですか。生まれた時も我々はこんな時代に生まれてきたかったなとかね、そんなことではできませんよね。もう生まれちゃってるわけですから。じゃあいつ死ぬということもですね、我々は分からないじゃないですか。それぞれ神に定められている人生の競争という言葉がありますけれども、定められている、神様によって定められている、そういう道を我々は歩んでいるんじゃないですか。まさにそういう私たちのためにイエス・キリストを使わして神の存在を知らせてくださった、イエス・キリストというモデルを私たちにお与えくださって、本当に間違いなく神様を信じる道を示してくださったのがイエス・キリストであります。創始者であり、また一番初めに言ったように、私たちのいろいろなこの困難に満ちた人生を導いてくださる同志である、導き手である。さらにそれだけではない、私たちのこの信仰の人生を完成させてくださる方なんだということであります。先ほどエレミア書第31章を読みました。その中の一節にですね、あなた、私たちの将来には希望があるという言葉が出てましたね。希望がある。まさにユダヤの人たちに、捕囚から帰ってきた、帰ってくる、捕囚から解放されていくユダヤの民のことを言ってるわけです。 希望がある。どういう希望なんだ。私たちは完成に向かって信仰の完成者イエス・キリストと共に歩むことができるんですよ。自分で何とかしようと思う必要はないんですよ。キリストが私たちの導き手であり、キリストが私たちの完成者であるという、このキリストに従っていきなさいということです。イエス・キリストを見つめながら、イエス様はこういう方であるということを深く認識しながらですね、人生のいろんな出来事の中で、いろんなさまざまな重荷の中で、それぞれのところで経験する我々はイエス・キリストっていうものをですね、知りながら、そして完成に向かってイエス・キリストと共に終わりの日まで歩んでいくことができる、そういう希望があるということなんですよ。まさに勝利者キリストの姿がここに出ている。神の玉座の右にお座りになったキリスト、十字架につき、そして同時によみがえられた勝利のキリストがここにいる。私たちもまたですね、そういう人生の歩み、我々はいつも何年生きる、いつまで生きるか誰もわからないですよ。しかし我々の人生の歩みをですね、終わりまで完成させてくださるそのキリスト、我々が完成させようっていうんじゃないんですよ。完成者であるキリストと共に歩んでいけばいいんだ、ここに希望があるんだということでありますよね。今日はこの点をですね、この共に年の初めに聞くことができて大変ありがたく思います。この1年間共にですね、このような歩みを続けていきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい2022年の最初の礼拝の時をここには備えられました。私たちは本当に力弱く、さまざまなことに惑わされ、またさまざまなことに思い煩うものでありますが、ただいま御言葉で聞いたように、イエス・キリストと共に、イエス・キリストの御言葉を聞きながら、この人生終わりの日まで希望を持って、よみがえりと勝利の主を信じて共に歩み続けることができますように、2022年のお一人お一人のこの地上での歩み、守り支え、御言葉と御霊を持って一日一日を歩み続けることができますように、今週一週間のまた戦いを導いてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。